皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会953回人物伝イザヤ書の22回、2019年11月8日です。なんか今になって秋晴れという感じがですね、やっと味わえるようになって、幸いでありますが、非常に気持ちのいい日でございますが、ご一緒に聖書を学べることを心から感謝申し上げます。今日はですね、旧約聖書の1026ページですね、の上段、57章からですね、57章と58章を一緒に学んでいきたいと思っております。では早速読ませていただきます。1026ページ上段のイザヤ書57章1節から。正しい者が滅びても心に留める人がなく、神を敬う人々が取り去られても悟る者はない。正しい者は災いの前に取り去られて平安に入るからである。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。いきなりですけども、これが、1節と2節ですね。正しい者が滅びても、目立たずにこの世を去っていく信仰者ですね、信仰者あるいは、偽人と言ってもいいかと思いますけども、つまり敬虔な信仰者のことであって、人間的な義と選びと律法を誇るイスラエルの腐敗した指導者たちとは対照的に信仰深い一般人について語る、ですね。真の信仰者といいますかね、敬虔な信仰者のことであって、片方は律法を誇るですね、神の掟ですね、10回とかそういうものを、こういうものを自分たちは持っていると言いながら、この腐敗した人生を送っている指導者たちとは対照的に信仰深い一般人について語っているということですね。イザヤは近くイスラエルに下る厳しい裁きがあることを感じていた。だからその前に死ぬことがかえって幸いであると告げているのである。死ぬ方が幸いだというのも大変ですけどね、そういうところからこの57章は始まるわけでございます。また聖書の方に戻りまして、3節からお読みします。しかし、あなた方、女魔法使いの子よ、完膚と遊女の聖よ、こちらへ寄れ、近寄れ。あなた方は誰に向かって、戯れをするのか、誰に向かって口を開き舌を出すのか。あなた方は背信の子ら、偽りの末ではないか。そこまでにしたいと思いますが、これはですね、イスラエルのですね、指導者たちを中心とする、立法を支持者といいますか、それを持っているということを誇りにだけしていて、それが実際の この心の内側に入っていない、そういう人たちであります。イスラエルの信仰者ですね、女魔法使いの子だとすごい言葉でありますが、魔女の子らというふうにも訳されているんですね。あるいは、新共同訳では女まじない師の子っていうんですね、いうふうに訳されています。完膚と遊女の末よ、こちらへ近寄れ。あなた方は誰に向かって、戯れをなすのか。戯れっていうのはあれですね、新共同訳ではこのところ快楽の相手とするのかと、誰を快楽の相手にするのかというふうに訳されているんですね。あなた方、誰に向かって口を開き舌を出すのか。あなた方は背信の子ら、偽りの末ではないか。 舌を出すっていうのは、口を開き、っていうのは結局は真の神に向かって逆らっているということですね。ですからあなた方は背信の子ら、偽りの末ではないかですね、神様に背を向けている不信仰な者たちではないかということですね。偽りであると、でこれはどういうことを言ってるかと言いますと、結局偶像礼拝ですね、真の神様をこの信じですね、これに従うのではなくして偶像礼拝者ですね、偶像礼拝者のことを、まあ、完膚と遊女の末というか呼んだりですね、あるいはまたその背信の子らというふうな言い方を言っているわけであります。まあ、偶像礼拝というのは結局あれですね、この自分の欲望といいますか、自分がこの欲すること、それを従順に行ってくれるというか、それをぶつけてるだけという対象に向かってですね、だから自分自身と言ってもいいかもしれないですね、自己崇拝というのが一番いい表現かもしれません。偶像礼拝はですね、結局自分の願いですね、だから偶像によって、偶像は律法を持っていませんので、こういう生活を送りなさいというようなことは何も言わないですね、ただ私たちの願いをですね聞いてくれる対象として人間が作り出したものと言ってもいいかと思うんですね。そうするとそれを信じている人たちは誠の神様ですね、作り主なる神様ですね、このお方に背いているという、背信の子らというのはそういう意味であると思います。5節に参ります。あなた方は樫の木の間、すべての青木の下で心を焦がし、谷の中、岩の狭間で子供を殺した、これはですね、青木の下で心を焦がしというのは、まあ、性的淫行ですね、性的な淫行を行う、谷の中、岩の狭間で子供を殺した、子供を捧げるという、それアンモンの神っていう、アンモン人の神っていうのに対してモレクというですね、アンモン人の神に対して子供を捧げろというようなことがあったということですね、とんでもない、ことですね、6節、あなたは谷の滑らかな石を自分の修行とし、これを自分の分け前とし、これに乾祭を注ぎ、供え物を捧げたですね、あなたは、谷の滑らかな石ですね、石を自分の修行とする、そしてですね、それにこのブドウ酒とかですね、穀物などを捧げて礼拝するというようなことが行われていたわけであります。穀物を、乾祭というのは穀物を捧げることですね、供え物を捧げた、その次ですね、私はこれらのものによって、なだめられようか、そんなこのとんでもない、まあ、間違った礼拝ですね、これによって私真の神様はですね、この慰められるだろうか、そんなわけはないではないかというようなことですね。不信仰に対して、神様の言葉がここに記されているわけであります。7節、あなたは高くそびえた山の上に自分の床を設け、またそこに登っていって犠牲を捧げた。これも偶像礼拝ですね。8節、また戸及び柱の後ろにあなたの印を置いた。印っていうのはこれどうも聖書記のことのようですね、で聖書記を、まあ、拝むというね、崇拝するというそういう、ですね、行いですね。あなたは私を離れて自分の床を表し、それに登ってその床を広くしたですね、神様から離れてですね、陰行にふけるということですね。 またその次ですね、また彼らと契約をなし、彼らの徳を愛し、その裸を見た、まああれですね、偶像礼拝ですね、偶像とのですね、関わりですね。9節、あなたは、匂い油を携えてモレクに行き、多くの香り物を捧げた。またあなたの使者を遠くに使わし、黄泉の深いところまで使わした。匂い油っていうのは香料ですね。香料。香料を携えて、モレクですね。このモレクっていうのはヘブル語では王という意味だそうでございます。ですから、まあ、偶像ですよね、に香料を捧げたんですね、多くの香り物を捧げた、またあなたの使者を遠くに使わし、黄泉の深いところにまで使わした、ですね、偶像礼拝を続けたわけですね。十節、あなたは道の長いのに疲れてもなお望みがないとは言わなかった。あなたは斧が力の回復を得たので衰えることがなかった、あなたは誰を叔父を恐れて偽りを言い、私を覚えずまた心に置かなかったのか。私が久しく黙っていたためにあなたは私を恐れなかったのではなかったかですね。誠の神様ですね、に背いていてもですね、結局ですね、それを無視して、神様がこの久しくこの沈黙を守ってくださっていたのでいい気になってですね、この真の神様を無視して、そして偶像礼拝に走ったということですね。12節、私はあなたの義とあなたの技を告げしめそう。しかしこれらはあなたに益しない、あなたの技を告げしめそう、評価しようです、ね、しかしこれらはあなたを益しない、あなたに役に立たないということですね。13節、あなたが呼ばわるとき、あなたが集めておいた偶像にあなたを救わせよ。風は彼らを運び去り、息は彼らを取り去る。しかし私により頼む者は地を継ぎ、我が聖なる山を守る。あなた方が呼ばわる時というのはですね、偶像ですね、呼ばわる時、あなたが集めておいた偶像にあなたを救わせよ、偶像に救ってもらってみなさいということですね。結局デクノボーで何もできない、存在ですね。風は彼らを運び去り、息は彼らを取り去る、風に飛ばされてしまうようなそんなこの偶像ですね、何の役にも立たない、しかし私により頼む者は地を継ぎ、我が聖なる山を守るですね。新約の方にこういうのがありますね。柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろうという言葉がありますが、ここでは地ですね。しかし私により頼む者は地を継ぎっていうのはそういう意味ですね。柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろうという言葉につながっていく神様の御言葉であります。そして我が聖なる山を守る、14節の方に行きたいと思いますが、主は言われる、土を盛り、土を持って、道を備えよ、我が民の道からつまずくものを取り去れと、つまりあれですね、障害物を取り去れ。障害物とは何かと言いますと、それは罪であります。罪を取り除けということですね。15節、意図高く意図上なる者、常しえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また 心砕けて減り下る者と共に住み、減り下る者の霊を生かし、砕けたる者の心を生かす、心砕けて減り下る者と共に住む、イスラエル、この時代のイスラエルはですね、非常に高慢になっていたわけですね、私は高く聖なるところに住み、また心砕けて減り下る者と共に住む。ですからこの当時のイスラエルの民と一緒にはお住みになっていないということですね、むしろ減り下る者の霊を生かし、砕けたる者の心を生かす、ですね、弱い者、そして減り下る者ですね、謙遜なものを生かしてくださるということですね、16節、私は限りなく争わない、また絶えず怒らない、霊は私から出、命の息は私が作ったからだですね、霊は私から、神様から、出て、命の息は私が作ったからであるということですね、命の源なるお方でいらっしゃいます。17節、彼の貪りの罪のゆえに私は怒って彼を打ち、我が顔を隠して怒った、しかし彼はなお背いて己が心の道へ行った、彼というのは、イスラエルの指導者、当時のですね、指導者たちですね、は貪りの罪ですね、貪欲ですね、そして私は怒って彼を打ち、我が顔を隠して怒ったですね、怒りが下る、しかし彼はなお背いて己が心の道へ行った、それでも悔い改めない、ですね、強情な民ですね、18節、私は彼の道を見た、私は彼を癒し、また彼を導き、慰めをもって彼に報い、悲しめる者のために唇の実を作ろう、ですね、唇の実っていうのは、喜ばしい、告白、あるいはまた感謝の賛美ですね、悲しめる者のためにですね、ですからこの今イスラエルはですね、このいい気になって、そしてこの神様から離れている指導者たちがいて、しかしまたですね、この弱くて、そして悲しんでいる人たちですね、そういう人たちにこの喜ばしい知らせを与えよう、感謝の賛美を与えようということですね。19節、遠い者にも近い者にも平安あれ、平安あれ、私は彼を癒そうと主は言われる。遠い者っていうのはですね、イスラエルと遠い者ですね。ということは結局異邦人です、イスラエルの民を超えて、もっと遠い異邦人、遠い者にも近い者にもとありますが、もちろん近い者にもあるわけですけど、遠い者、イスラエルと遠い 人たちにも平安あれ、平安あれ、私は彼を癒そうと主は言われる。イスラエルだけを考えておられる神様ではないということですよね。20節、しかし悪しき者は波の荒い海のようだ、静まることができないで、その水はついに泥と汚物とを出す。我が神は言われる、よこしまな者には平安がない。そうですね、よこしまなものっていうのは新共同訳では神に逆らうものというふうに訳されています。神に逆らうものですね、には平安がない、神を信じない、そして逆らっているものには平安がないですね、あれですよね、私たち何が一番大切かっていうと平安ですよね、平安がなければ私たちはいつもですね、 苦しんでいなければならない、平安があれば、少々困難に、ぶつかってもですね、神様を信じ、そして神様からの平安をいただいて、そして生きていくことができるということであると思います。そうしたらその次にですね、ちょっと飛ばしまして58章の方に参ります。お読みします。大いに呼ばわって声を惜しむな、これ預言者の命令ですね、預言者への命令ですね。あなたの声をラッパのように上げ、我がためにその咎を告げ、ヤコブの家にその罪を告げしめせですね。これは預言者への命令であります。咎というのは罪ですね、不法行為ですね、反逆行為、神様、神の掟の契約違反であります。ヤコブの家にその罪を、このヤコブの家というのはイスラエルですね。2節、彼らは日々私を尋ね求め、義を行い、神の掟を捨てない、国民のように我が道を知ることを喜ぶ。彼らは正しい裁きを私に求め、神に近づくことを喜ぶ。彼は正しい裁きを私に求める、ですね、神に近づくことを喜ぶ。まあ、新改訳ではこの喜ぶというのは望んでいるというふうに訳されていますね。彼らは言う、我々が断食したのになぜご覧にならないのか、我々が己を苦しめたのになぜご存じないのかと。見よ、あなた方の断食の日には己が楽しみを求め、その働き人をことごとく虐げる、ね、断食している立派だとですね、これを 見てくれないのか神様、私自分を苦しめて、そして断食しているのにですね、この神様はこれをご存じないのか。見よ、あなた方の断食の日には己が楽しみを求め、その働き人をことごとく教えてあげるですね。不調和ですね、その働き人というのは労働者ですね、労働者、雇い人なんかをですね、奴隷なんかをですね、ことごとく虐げながらこのですね、断食していると。そんなことはですね、一種の不調和であります。信仰とはこの調和しないですね。一方ではこの奴隷たちをですね、虐げている。行いだけはですね、こういうこの断食などをしても結局この本当の信仰ではないということですね。4節、あなた方の見よ、あなた方の断食するのはただ争いといさかいのため、また悪の拳を持って人を打つためだ。争いと、まあ、喧嘩のためだというわけですね。今日あなた方のなす断食はその声を上に聞こえさせるものではない、神様には届かないということですね。5節、このようなものは私の選ぶ断食であろうか、人が己を苦しめる日であろうか、この頭を足のように伏せ、荒布と灰とをその下に敷くことであろうか。あなたはこれを断食と唱え、主に受け入れられる日と唱えるであろうかですね。結局形だけやってもそこにはですね、この悔い改めというものがないですね。罪の悔い改めというのはなくて、単なる、まあ、行事としてそれを形式的に行っているということですね。そこには意味がない、ということですね。そして今度はレジュメをご覧いただきましょうか。 2枚目ですね。私が選ぶところの断食は悪の縄をほどき、 行くびきの紐を解き、教えたげられるものを放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのことではないか。また飢えた者にあなたのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見てこれを着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。そうすればあなたの光が暁のように、現れ出て、あなたは速やかに癒され、あなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなる。また、またあなたが呼ぶとき、主は答えられ、あなたが叫ぶとき、私はここにおると言われる。もし、あなたの中からくびきを除き、指を刺すこと、悪いことを語ることを除き、飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、良きものをもってあなたの願いを満ち足らせ、あなたの骨を強くされる。あなたは潤った園のように、水の絶えない泉のようになる。あなたの子らは久しく荒れ捨たれたたるところを起こし、あなたはよよ破れた元井を立て、人はあなたを破れを繕う者と呼び、死骸を繕って住むべきところとなす者と呼ぶようになる、ね、これは非常に分かりやすい内容ですね。つまり神様を信じ、そして信じるということは結局弱い者、飢えた者、そういうものにこのパンを与えたり、またですね、休息を与えたり、この助けを与えたりすること、そうしたらですね、神様はそれを喜ばれるということですね。傍線のところだけお読みします。もし私たちが他人に手を貸さないのであれば、私たちの信仰はその誠実さを欠く。断食は霊的にも肉体的にも有益なものであるが、それをしている人自身しか助けることはない。神は私たちの断食が自らの成長のためだけでなく、親切、慈善、正義、寛容の行動へと移ってほしいと言われる。それこそ神が真に喜ばれることなのである。真の信仰がここで示される。神様のですね、願いといいますか、それが期待といいますか、それがここで語られているわけでございます。そしてもう一度、今度はこの1029ページの13節に参ります。もし安息日にあなたの足をとどめ、我が誠実にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を尊ぶべき日と唱え、これを尊んで、己が道を行わず、己が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。これは主の口から語られたものである。ですね。真の信仰、そしてまたこの安息日をどのようにですね、この守るかということですね。当時はですね、もう締まりのないこのこと状態であったということですね。この安息日にあなたの足をとどめという言葉がありますが、この足をとどめというのは出歩くことをやめっていうふうに新改訳では訳されていますね。出歩くことをやめ、ね、この日は非常にこの慎みの日なんですよね。私はイスラエルに旅行に行った時にですね、安息日にはエレベーターのこのボタンをね、押さないようになってるんですよ。 だから各界止まりにもう自動でなってるわけです。働かない労働しないというね。まあ そこまでどうなるのか分かりませんけど、出歩くことをやめなさいということですね。それから あなたの楽しみ、自分の楽しみですね、をしないということ、そして安息日を喜びの日と呼んで、そして主の聖日を尊ぶべき日であるということですね。己が道を行わず、自分勝手なですね、行いをしないで神様を敬うということですね。まあ、そこまでとしたいと思いますが、ちょっとですね、余計なことをやっちゃったんですけど、あのトルストイという、まあ、有名な文学者がおりますが、信仰者でもあるわけでありますけども、この人の、まあ、信仰の、まあ、プロセスといいますかね、それをちょっと見てみたいと思います。トルストイの青年時代、お読みします。今当時を追想してみると、私には、これトルストイの言葉ですね、私には自分の信仰は動物的な本能以外に私の生活を動かしていたもの、つまり当時の私の唯一の真の信仰は完成への信仰であったことがはっきりわかるのである。しかしその完成なるものが何であったか、またその目的がいかなるものであったかは明言できなかったろう。私は知的に自己を完成させようと努め、できる限り、また生活が直面させてくれた全てのことを学んだ。また私は自分の意志を完成させようと努め、自分に規律をこしらえてそれを守ろうと努めた。また あらゆる鍛錬によって体力と敏捷さを錬磨したり、あらゆる根拠によって我慢と辛抱とに自分を慣らそうとしたりして、肉体的にも自己を完成させようと努めた。そしてそれらのことを全て私は完成とみなしていたのである。最初はもちろん道徳的完成にあったが、やがてそれは一般的な完成に、つまり自分自身とか神に対してよりよくありたいという希望よりは、他人に対してよりよくありたいという願望に変わってしまった。そしてさらに他人に対してよりよくありたいという願望は、たちまちにして他人よりも有力で、つまり他人よりも名誉も地位も富もあるものになりたいという願望に変わってしまったのである。そうですね、まあ、これがトルストイの、まあ、青年時代といいますかね、そして彼はあれですよね、確かに、大変な能力を持った、まあまあ、一種の天才と言ってもいいと思いますけど、でもこのやっぱり自分も努力をして、そして、まあ、自己完成といいますかね、それに全力を尽くしたということですね。その次を読みします。私は立派な人間になりたいと心から願っていたが、年も若く情欲があったし、美徳を探求していた頃は一人きりで、全くの孤独だった。そして私が本心から願っていることを、つまり道徳的に立派な人間になりたいということを口に出して言おうとすると、必ずいつも軽蔑と嘲笑とに直面してしまうのだったが、忌まわしい情欲に身を任すや否や、たちまち私は称賛されたり消しかけられたりした。まあ若者仲間ということでしょうね。功名心、権勢欲、貪欲、色欲、傲慢、憤怒、敵外心、そんなものがどれも大切に思われた。こうした欲望に身を任せながら、私は大人っぽくですね大人っぽくなっていった。 そして、みんなはこの私に満足していると感じていた、ね、あいつは素晴らしいよということですよね。私と一緒に暮らしていた、およそ純真で人の良いおばまでが、私が既婚の婦人と関係するほど私のために願わしいといつも言っていた。関係することですね。また、彼女が私のために願っていたもう一つの幸福というのは、私が副官に、それも 何より皇帝の副官になることだったし、最大の幸福というのは、私が大金持ちの娘と結婚して、その結婚の結果、なるべく大勢の奴隷を持てるようになることだったですね。この世のあれですよね、なんですかね、権勢といいますかね、それを身につけるということですよね。その恐ろしさと嫌悪感と心の痛みなしには、この時代のことを思い起こすことができない。私は戦争で人を殺したし、人殺しのために決闘を挑みもした。カルタの賭けで負けたこともあるし、百姓たちの勤労の成果を食い荒らしたり、彼らを処刑したり、みだらないたずらを加えたり、欺いたりした。嘘、盗み、あらゆる種類の密通、飲酒、暴行、殺人、私の犯さなかった犯罪はなく、しかも全てこれらのことに対して同輩たちは私を称賛し、私を比較的道徳的な人間だと当時も今も考えているのである。こうして私は、10年間暮らしてきた。この頃私は虚栄と貪欲と傲慢から物を書き始めた。書室においても私のしていたことは実生活そのままだった。つまり執筆の目的である名声と金銭等を得るためには善を隠し悪を示さなければならなかった。私もその通りにした。私は自分の生活の意味をなしていた善への同型を無関心と軽い嘲笑さえ装って、幾度著作の中で隠そうと企んだことか。そして私はその目的を達し、称賛されていた。そうですよね、文学者としてもね、それは素晴らしい、この作品を書いて、そしてもうですね、この上ない、なんですかね、称賛を受けていたわけでございます。しかしですね、これでとどまらないんですよね。とどまらない、このままいかない、トルストイの信仰、トルストイ全集の宗教論というところを引きました。我々仲間の信者たちの生活はことごとくその信仰に基るものばかりだったが、信仰のある勤労大衆の生活は全て信仰の知識の与えた性の意義を裏付けるものだった。そこで私はこれらの人間の生活や信仰を観察し始めたが、観察すればするほど彼らにあるのは真の信仰だということや、その信仰は彼らにとって不可欠のものであり、これのみが彼らに性の意義と可能を与えているものであることをいよいよ確信するに至ったのである。信仰がなくとも生活が可能である。自分を信心家と認めている者が千人に一人もあるかなしといった我々の仲間で、私が見かけたこととは反対に、彼らの間では不信心者の方が千人に一人あるかなしかというほどだった。また全生活が怠惰と情欲と性の不満との中に過ぎていく我々の仲間で、私が見かけたこととは反対に、私はこれらの人々の全生活が重労働のうちに過ぎて行きながらも、彼らが生活に満足しているのを見て取ったのである。また我々仲間の人々が困苦や貧困や病苦に対する運命に反抗したり憤慨したりしていたのとは反対に、これらの人々は失病や悲運を何らの誤解反抗もないどころか、これらすべて善であるという冷静確固たる信念を持って受け入れてきたのである。 ここに対照的なですね、人たちを見ているわけですね。また我々は利口であればあるほど性の意義を理解することがいよいよ少なく、自分らが苦しんだり死んだりすることに一種意地の悪い嘲笑を認めているのとは反対に、これらの人々は生き苦しみ死に近づいていくが、苦しみを受ける時も平静で、最も多くの場合は喜びさえ抱いている。また安楽死、恐怖や絶望のない死は我々の仲間では極めて稀な例外であるのに比べて、民間にあっては不安な反抗的な喜びなき死の方が極めて稀な例外なのである。そして私はソロモンにとって人生の唯一の幸福となっているところのものを全て奪われ、しかもそこに最大の幸福の味やその信仰は彼らにとって不可欠のものであり、これらのみを味わっているかのような人たちは実に多数なのである。私はもっと広く周囲を見回してみた。過去から現在にかけての大衆の生活を覗いてみた。そして生の意義を悟り、生きかつ死ぬことのできるこうした人々が2人や3人や10人でなく、数百数千数百万もいることを知った。彼らはいずれもその風習知能教育境遇から言えば千差万別であるのに、誰もが同じように私の無知とは全く反対に生や死の意義を知り、落ち着いて勤労し、困苦や困難にも耐え、そこに虚しさどころか善を認めつつ生き、かつ死んでいくのだった。そして私はこういう人たちを愛するようになった。このような現に生きている人々や、読んだり聞いたりしたことのある過去に死んだ人々の生活を知れば知るほど、私はますます彼らが好きになり、また私自身もそれだけ生きやすくなってきた。こうして私は2年間ほど暮らした挙句、前々から私の内部に準備されていたところの、またその下地が常に私の中にあったところの転向が生じたのである。我々の仲間、富や学識のある人々の生活を忌まわしくなったのみでなく、一切の意味を失うという事態が生じたのである。我々のすべての行為も議論も科学も芸術も一切が私には新たな意味を持って現れてきた。私にはすべてこれらのものは単なる慰み事に過ぎないもので、そこに意義を探すことなどはできないことを悟った。一方、すべての勤労大衆、全人類、生活の創造者の生活は真の意義を帯びて私の前に現れてきた。私はこれこそ生活そのものであり、この生活に与えられている意義こそ真理であると悟った。そして私はこれを受け入れたのであると、まあ、ちょっと長くなってしまいましたが、トルストイはですね、とにかくまあ大変な大地主の息子ですからね、そして都に出て、そして学問を積み、そして作家としてもですね、大変な才能を示し、そして喝采を受けたわけですよね。ところが50歳頃になった時にですね、これでいいんだろうか、これでいいんだろうか私の人生は、そういうことを考えて、ですね、いろんな賢人たちですね、の、人生観といいますかね、人生哲学を一生懸命調べたんですね。ショーペンハウエルとかですね、釈迦なんかも入ってるんですけど、そういう人たちを調べた。しかし回答がない。どう生きるべきかという回答が見つからない。そして彼はがっかりしてですね、彼の農場をですね、ヤースヤナポリアーナって言いますかね、そこへ帰ったんです。もう失望して、もう生きる希望なくなっちゃったんですよ。ところがですね、その自分のこの大変な地主ですからね、この それを借りて、あれですね、働いている人たちの農民のところへ訪問するんですよ。そうするとね、この素朴な、それは学問なんかないんですよ。でそれこそ、ね、いつもこの労働し使われている人たち、これが平安なんですよ。死んでいく時も平安なんですよ。でこれは何だろうか、彼らは本当に素朴に神様を信じて、そしてこの生活し、そしてまた死んでいくんですね。そこで彼はですね、まあ、あれですね、新しい教師に、彼らの信仰に近づこうということで、結局またキリスト教に、まあ、新たな心を持ってこのアプローチしてくるわけであります。そして、まあ、信仰者としてこの生きていくわけであります。まあ分かるような気がしますよね。この次、来週はですね、あのドストエフスキーですね。もうトロストイ出すとドストエフスキー出さないと悪いんじゃないかと思ってそっちの方を出しますが、これもまたね、あのつまりインテリ、当時 あのインテリの人たちというのはもうあれですよ、結局、まあ、エリート階級ですからね、結局経済的にも困らないしですね、また才能のある人たちはですね、その才能を発揮して、満足できるんですけど、しかしそこで人間として満足は得られないんですよ。まあ、ドストエフスキーの場合はドロストイなんかよりももっとあの、まあですね、なんていうんですかね、ダイナミックというか、とんでもない、この体験をして、そして信仰者として、整えられていくわけですけども、それをまた来週は、ご紹介したいと思っておりまして、まあ、この来週の予告までするっていうのは申し訳ありません。でも、私ね、本当にこの、この今今日聖書で学んだところもイスラエルのエリート階級ですね、エリート階級は本当の信仰を持っていないんですね、持っていない。そして貧しい人たち、虐げられた人たちが素朴なこの信仰を持っている。そういう意味ではこのトルストイのロシアも、まあ、同じようなところがあったかなというふうに思って取り上げさせていただきました。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。日本人も一生懸命勉強をし、働き、そして努力をする、そうした民、素晴らしい民であります。しかしトルストイが一生懸命この世の常識に従って栄達を遂げていったと同じように、その先には本当の救いはない、人生これでよかったのか、そのような思いを持つ人が多いのではないかと思います。それに対して教会は大きな働きをする義務があるように思います。どうぞ主よ、日本の国ため一生懸命働き、一生懸命努力をする、そうした素晴らしい民でありますが、しかしその後どう生きていくのか、そしてこの死後はどうなるのか、そんなことを知ることもなく、そして悩んでいる方々も大勢おられると思います。どうぞ主よ、私たちを用いてくださって、そうした方々にも、また若い方々にも早い時期にイエス様をお伝えすることができるならば、こんな素晴らしいことはありません。どうぞ私たちをお用いくださいますようにお祈り申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。